礼拝へのお招きを心から感謝いたします。中央教会の皆さんと一緒に礼拝できることを嬉しく思います。最初にクイズです。168時間これは何でしょうか。168時間これはですね、1週間の時間です。 24×7168、 1週間168時間、安息日の礼拝、そんな中1時間ですよ。1時間の中で説教をあとその半分ぐらいですね。非常に貴重な時間です。すぐ御言葉に入りましょう。マタイ17章を開けてください。17章20節マタイによる福音書17章20節イエスは言われた。信仰が薄いからだ。はっきり言っておく。もしからし種一粒ほどの信仰があればこの山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。今日はこの一つ、難解な聖句に挑戦しましょう。これは難しいですよ。一体どのように解釈したらよいのでしょうか。信じたらからし種一粒ほどの信仰があればですね、山が移るというのです。キリストが嘘は教えられないでしょうね。でも現実に山が移ったりしますか。 SDA の方は聖書は神様の御言葉、私は神様の御言葉を信じますと言ってバプテスマを受けられたのです。あなたが多宗教の人にね、あなたはこのマタイ17-20これを信じますかと質問されたら、あなたは何とお答えになりますか。はいと答えたら大変です。あ、そうですか、富士山太陽に移してごらんなさいと、こうなってしまいます。信じられませんと答えたらどうなりますか。あなた何十年と信じているんでしょう。あなたキリストのこの教えが信じられないのですか。からし種、ね、一粒ほどの信仰もないのですか。こう言われてしまいます。信じたら本当に山が移るのでしょうか。クリスチャンはキリストのラザロの復活信じています。5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人々が養われた信じています。キリストがガリラヤ湖の上を歩かれた信じています。まああれはキリストがなさったんだからキリストならできるでしょうと信じられるかもしれません。じゃあついでにこれも信じたらどうですかと多宗教に言われるかもしれません。はいと答えて、じゃあ富士山を移してごらんなさいと言われてもですね、困るわけです。20節の後半、あなたにもできるということが書かれているわけですね。難しい聖句ですね。ここには中央教会には信仰生活何十年の方がいらっしゃるわけです。まさかその方々がからし種一粒ほどの信仰もないということはないでしょうね。じゃあ山を移せますか。からし種見ました。本当に小さいです。パレスチナで一番小さい種です。日本のごま一粒にはからし種がいくつか入るか、いくつ入るか、まあ、4つか5つは入ると考えられます。さて10年20年50年と進行していて、からし種一粒ほどの進行もないのでしょうか。まだ山が移ったというのは聞いたことがありません。キリストは全く可能性がないことを教えられたのでしょうか。それであればこの教えは非常にナンセンスな教えですよ。キリストがナンセンスな教えをされますか。これを信じるのが信仰的で、これを信じられなければ不信仰なんでしょうか。じゃあ川越さん、あなたはどうなんですか。あなたは信仰があれば山を移せると信じているのですかと私に質問されたら、私はどう答えるんでしょうか。残念ながら私は 山を移せませんと答えれば、からし種一粒ほどの信仰がないものが安息日にこのような講壇に立って説教してよいんでしょうか。はい、信じていますと言えばですね、じゃあ富士山太平洋に移してごらんなさいと言われたらどうなるでしょうか。私は何と答えるのでしょう。私は信仰によって山を移せます。まあ私がするというよりも神様が動かしてくださるということです。21世紀の日本人がこの聖句を読むから難しくなるんです。2000年前のユダヤ人、キリストの前で聞いているユダヤ人はですね、おそらく全員がね、そうだそうだ、アーメンと思って聞いていたと思います。聖書に漢字の山という字が出てきますから、すぐ我々日本人は海抜何メートルの山を想像するわけですね。そして移るというのは動くというふうに思うわけです。2000年前のユダヤ人はそんなことを思わないですよ。これは別な意味があるんです。我々はこれを文字通りに取ろうとしますけども、これは別な意味があります。日本語にもそういう表現はたくさんあるんですよ。で、皆さんはそれをきちんと知っていて、それをふさわしい場所で使ってるわけです。45年以上前のことです。 SDA 英語学校の学生宣教師と会話をしたことがあります。日本に来たばかり、日本のことはよくわからない、日本語は知らないという学生宣教師と話をしたんですね。今日ネズミ捕りをしていた。その人が学生宣教師、どこでネズミを捕っていたんですか。国道で。日本では国道でネズミを捕るんだろうかと思ったかもしれません。誰がしていましたか。農家の方ですか。いや違う、警察官。日本では警察官がネズミを捕るんだろうかですね。何か道具を使いますか。使う。レーダーを使う。もうその人はますますわからなくなってくるわけですね。ところでネズミは捕れるんですか。まあそうだね、1時間に、まあ、2、3匹、まあ、4、5匹は捕れるよ。どんなネズミですか。大きいよ。3メートルも5メートルもあるよって言ってね。そしてかどうもこれは話がおかしいと思うわけです。そこで種明かし、日本ではスピード違反の車を捕まえることをネズミ捕りというと、説明しました。その宣教師がですね、新しく覚えた日本語、ネズミ捕り、ネズミ捕り、ネズミ捕りと何回も言っていました。こういう日本語もあります。あの人は私の足を引っ張る。その人は触れてもいない、触ってもいない、でも私の足を引っ張るというんです。邪魔するとか妨害するという意味、みんなこの意味をよく知っていて使ってるわけですね。こういうのがありますよ。さっきあの人は私の顔に泥を塗った。で、私はですね、よくこう見ても泥はついていないんです。ついているのはおそらく朝兄弟の前で資生堂かマックスファクターかポーラがついているのであり、泥なんかついていないですよ。しかし私の顔に泥を塗ったといい、その意味は日本人は分かるわけですね。文字通りではない、別の意味があります。もっとすごいのがあります。夫は首を切られました。ご愁傷様でした。葬儀はいつですか。聞く人なんか誰もいないですよ。生きてるんです。地球上に首を切られて生きている動物がいますか。次の仕事をその人は探してるわけですね。文字通りの意味ではない、解雇されるという意味ですね。キリストの教えも同じです。当時のユダヤ人、山を移す、文字通りに取る人はいません。別な意味があるんです。どういう意味があるか。では聖書の仲介書をお願いします。最初、ウィリアム・バークレーがこのように言っています。マタイによる福音書下巻 186-187ページ、普通の人が実際に山を動かさなければならない場合などほとんどない。イエスはもしあなた方に信仰があれば、すべて困難な問題は解決し、困難な仕事も完成すると言われるのである。これが意味ですよね。神への信仰こそ行く手を塞ぐ困難という山を動かすのである。有名なウィリアム・バークレーです。では次お願いします。2番目、新聖書仲介命の言葉社新約1-145ページ、山を移すとはユダヤ人の慣用句で、困難な問題を解決するの意味。ユダヤ人の慣用句ですよ。困難な問題を解決するという意味だってわけですね。次お願いします。3番目、ウェスレアン聖書仲介新約編第1巻97ページ、この山とは弟子たちの手に負えなかったこの困難な問題、この大きな困難を意味している。仲介書の説明はこうなんですよね。困難という山、問題という山、移すというのは解決するということです。あの海抜何メートルという文字通りの山ではないわけですね。さて、私はこの聖句に対してエレン・ホワイトは何と言っているだろうかということに非常に興味がありました。あの仲介書に書いてあるような同じことを彼女は言っているのか、それとももっと違う意味があるのか、それをですね、考えました。あの4342、43ページ、日本語で11冊のホワイト選集ですね。あの中でどこかで彼女は書いてると思ったんです。さて、出ました。ある日ついに発見したんです。次お願いします。国と指導者上巻に書いてあるんです。191ページ、最も驚くべき神の摂理の働きによって困難の山が動かされて海の中に投げ入れられる。エレン・ホワイト全く同じことを言っておられますよ。で、それでね、あったあったと思って、もう一つあるんです。次お願いします。各時代の希望2巻205ページ、これはマタイの17章20節の後半を説明しているところです。サタンがあなたの道に積み上げた邪魔者は永遠の山のように乗り越えることができないように見えても、それは信仰の要求の前には消え失せてしまう。あなた方にできないことは何もないであろう。マタイ17の20、信仰によって困難という山、問題という山は動くんです。良いですね。信仰はした方が良いですよ。問題のない人生なんか考えられません。信仰を持っていても、この罪ある世の中ではずっと問題を抱えるわけですよね。しかし、からし田に一粒ほどの信仰があると山が移るとキリストは教えておられるんですね。困難の山が動いて解決が与えられる。もうこれは何度も体験した方が良いです。体験しますと、あ、神様生きておられる、私を導いておられる、愛しておられるということがわかるからです。さて、私の生涯で困難な山が移ったことはたびたびありますけれども、もう忘れられない出来事、それは聖地旅行の時でした。1989年に聖地旅行をしました。主催は世界総会、参加する人は世界から集まるわけですね。現地集合、現地解散ですよ。一人でエルサレムに行って、一人でエルサレムから帰ってくる。さて、私より先に聖地旅行をした先輩がこう言いました。川越先生、ビデオカメラ持っていきますか。エジプト出国の時に大変ですよ。入国は簡単、出国の時に大変ですよ。ビデオカメラが持っていることは見つからないようにしていくようにと、こう忠告されたんです。さて、旅行中にエジプトには3回行きました。1回目、一人で行った時ですね、ついに私のビデオカメラが発見されたんです。 ある人はビデオカメラが発見され、出国に100ドル払わされたという人がいたそうです。200ドルという人もいたそうです。400ドル払ったという人もいたそうです。で、私のビデオカメラが出てきたわけですよ。さて、私のビデオカメラを発見した女性はですね、ちょっと困ったんでしょうか。上司を連れてきました。で、そしてですね、他に電気製品何持っているか出しなさい。ひげ剃り、懐中電灯、ラジオ、多分テープレコーダー持ってたと思います。レコーダー、ビデオカメラ、充電器、ビデオカメラ、全部事務所に持って行かれましたよ。ああ、こうなったかと思いました。やがて上司が来ました。プロレスラーが来たかと思いましたよ。こうですよ。本当に大きな人ですね。英語でこう言ったんです。 I am a general manager of Cairo Airport。 カイロ空港のジェネラルマネージャーですよ。そして私の電気製品並べてビデオカメラさして、これが問題ですって言うんです。あなたが今晩の飛行機でイスラエルテルアビブに行くならば行ってよろしい。ビデオカメラ置いていきなさい。200、400ドルじゃないですよ。はるかにそれより高いです。あの当時のビデオカメラは今よりはるかに高かったんですよ。私には没収ということですよ。で、私はね、ここで引っ込んでなるものかと思いました。そのですね、大きなジェネラルマネージャーに私は抗議をしたわけですよ。これは私のビデオカメラである。なぜ私がここに置いていかなくてはならないんですか。長い話短くします。私の電気製品、ビデオカメラ、電気製品全部持って出国していいということになりました。ただしですよ、予約している飛行機には乗せてもらえませんでした。あなたは今晩カイロに泊まれというわけですね。というわけで、このように何が起こるかわからないわけですね。さて、2度目の時にはもうこれはグループ20何人でした。グループマイクロバスを使ってですね、バスで移動ですね。そして、シナイ山終わって、そしてカイロの博物館、スタンカーメンが収められている博物館で、それを見てですね、海岸線通って、そしてエジプトからイスラエルに行く。さて、国境に来たわけです。団長はアンドリュース大学の、歴史学の教授でも何回も慣れてる人ですから、何の心配もしてない。もう私はハラハラドキドキですよ。ビデオカメラ持ってますからね、ハラハラドキです。で、そして祈りました。神様、また出国ですと。ビデオカメラ持ってます。何が起こるかは分かりません。神様、助けてください、導いてくださいと、こう祈るわけですね。さて、私はうちのグループのですね、先頭に立つのはやめました。どういうふうにされるのか見ようと思ってね。でもラストに行くのもやめました。ラストに行きますとどうなります。みんなイスラエル行った、私ビデオカメラ発見された、エジプト取り残し、そういうことは可能性あるわけですからね。じゃあ私は真ん中の方に入ろうと思って真ん中の方に行ったわけです。私の前 7,8 人アメリカ人でした。で、様子を見ておりますと、パスポートプリーズ、 OK、 ネクスト、パスポートプリーズ、 OK、 パスポートの写真と本人の顔を確認してですね、 OK、 いいですよ。で、私はそれを見ていて、やったーと思いました。荷物検査なし、やったーと思いました。で、私の番ですよ。前に行きました。パスポートプリーズ。昔のはちょっと大きいです。これを見たら、ジャパンですからね。これを見た瞬間、その係官は、Do you have a video camera? もう、がっかりですよね。あなたビデオカメラお持ちですかって言ったんです。アメリカ人には何もそんなこと聞かないで、 ジャパンを見た瞬間に、あなたビデオカメラをお持ちですか。私はイエスって言いたくないですよ。イエスと言ったら何されるか分からない。で、私がですね、 No I don't って言ったとします。あ、そう、通してくれればいいですけどね。怪しい。じゃあ荷物見せろ。中から出てきたらどうなります？お前は嘘をついたのか。お前はジャパニーズか。お前の職業は何だ。もうこうなってくるわけですからね。私はイエスとも言えない、ノーとも言えない。困った。ポッと英語が出ました。一言ポッ。パードン。パードンはですね、英語が聞き取れない人が、もう一度おっしゃってくださいという意味ですね。困った困ったでしょ。パードンでしょ。ああ、こいつは日本、英語がわからないんだなと思ったんでしょうね。Do you have a video camera? わかりますよ。で、困った。パードン。私、2回パードンを言ったんですよ。怒っちゃいましたね。顔ガーってこうやってですね。お前、まだわからんのかって顔して。Do you have a video camera? キャメラ!キャメラ!って大きな声で言ったんです。キャメラでしょ。ウエストバッグが腰にありました。で、小さなコンパクトカメラポッて出してですね、イエスアイハブはあってこう言ってコンパクトカメラを見てたらね、ゴーって言いましたよ。行けーですよ。で、それでコンパクトカメラここに持って20歩ぐらい行ってですね、助かった、山は動いたと思いました。あるところに真面目な年配の日本人のクリスチャンがいました。ある夜、彼女はこのように祈ったんです。神様、からし種一粒ほどの信仰があれば山が移ると教えられています。私にはからし種一粒ほどの信仰があるのでしょうか、ないのでしょうか。神様、後ろに山があります。明日の朝までに山を移してください。移っていればカラスダメ一粒ほどの信仰があるということになります。最後、アメン。寝て次の朝が来て表に出て後ろを向きますと、同じ場所に山はありました。もう彼女はショックですよ。私はからし種一粒ほどの信仰もないのだろうか。ああと失望したわけですね。この聖句、間違って解釈すれば自分にはまだからし種一粒ほどの信仰もないという失望させる聖句です。しかし正しく解釈しますと素晴らしい聖句ですよ。からし種一粒ですよ。こんなに小さな信仰があったら山が移るというわけですね。実際に富士山に向かって太平洋に移れと言って移ったらどうなります？富士山の裾野にはたくさんの人が住んでいるわけですよ。さて、17章20節ですけども、口語訳の方はですね、映るであろうとなっています。その後、できないことは何もないであろう、であろうなんですね。なんかはっきりしないですね。ないかもしれないという感じが残るわけですから、聖書の翻訳学が進み、このであろうと訳したところは、これは断定に訳した方がよりギリシャ語の文法に忠実だということが分かってからですね、口語訳聖書より後に訳された聖書は全部これは断定に訳しています。私がこのように言ったとします。仮にですよ、来週もこの教会の礼拝に参りましょう。皆さんと一緒に昼食をいたしましょう。その時、私が美味しいアイスクリームをプレゼントするであろうと言ったとします。であろうですよ。ないかもしれないというふうにですね、やっぱりどうしてもはっきりしないですね。 でもプレゼントしますと言えばこれは断定です、はっきりします。さてこの17章20節、断定の意味ですよ。これに似てる聖句があります。では21章開けてください。マタイの21章21、22、マタイ21、22、イエスはお答えになった。はっきり言っておく、あなた方も信仰を持ち疑わないならば、イチジクの木に起こったようなことができるばかりでなく、この山に向かい立ち上がって海に飛び込めと命じてもその通りになる。信じて祈るならば求めるものは何でも得られる。新旧約で読みました。イエス様は信じることを期待しておられます。信じましょう、山は移ります。先ほどの聖地旅行のですね、もう一つの山をお話しいたしましょう。団体旅行ではもう旅行者に任せておれば旅行者がやってくれる。でも個人の場合には、外国旅行の場合にですね、これは個人がしなくてはならないということがあります。リコンファームです。わかりやすく言いますと、予約の再確認、この飛行機に私は乗りますよという確認をですね、72時間前までにしなくてはならないわけです。でそれをしないと、あ、この人は乗らないなというわけでですね、自動的にキャンセルになり、そして他のお客さんの人へ飛ぶわけですよ。というわけで、もう予約の再確認、72時間前まで、これは必ずしないと大変なことになるわけですね。私の旅行のコースはですね、成田、モスクワ、エジプトのカイロ、イスラエル、テルアビブというコースでした。そして全く同じコースで戻ってくるわけですね。さて、自分の名前、行き先、日付、便名を英語で、説明しなくてはなりません。で、私が利用したのはソ連のエアロフロストという会社です。エアロフロストはエルサレムに支社がないんです。支社は近くにはどこにあるか、まあ、ヨーロッパにはもちろんあるわけですけどね、エジプトのカイロに支社があるんです。で、それでですね、エルサレムからエジプトの、カイロにですね、予約の再確認のために、電話をしたんです。ちょっと待て、もうなかなか出てこないんです。もう国際電話でしょ、もう早く早くとこう思ってる。で、コンピューター見ながらですね、カイロ、モスクワ、予約 OK ですと。モスクワ、成田、あなたは予約になっていないと。あなたは空席待ちになってる。冗談じゃないですよ。とんでもないと思ってる。いや、私は予約をしたと。予約をしたから出てきたんだ。でもコンピューターは空席待ちになってるって。あなたのチケットの番号は何番だってわけですね。じゃあ、改めて電話しますと言って切りました。お祈りですよ。神様、こうなりました。あなたは道を開いてくださいます。あなたは道を開いてくださいます。さてですね、考えました。国際電話でやり取りしてたらこれは大変だと。そうだ、カイロの友人に助けてもらおう。フィリピン人の友人がカイロにいました。で、それでその人に電話かけたわけです。予約の再確認をしてください。何月何日、どの会社、第何便、何時発とかですね。で、それを全部伝えて、明日からガリラヤ方面に一泊二日で行きますから、それまでに、再確認をお願いいたしますと言ってですね、旅行に出たわけです。で、帰ってきてからですね、彼の家に電話を入れました。で、彼が最初にこう言ったんですよ。 I am very sorry。 と思った。謝ってるわけですからね、してないのかと思って、と思ったんですね。今日は体調が悪かったので仕事は休みました。明日行きますと。ですから明日しますと。ではよろしくお願いいたしますって夜電話を切って、 次の日にですね、また電話をかけたわけですね。奥様が出てこられました。で、出てきて、We are very sorry って言ったんですよ。またかと思ってですね。今日、エアロフロスに電話をしましたと。金曜日で今日は休みだった。あっと思ったんです。イスラエルはユダヤ教。第7日、安息日が休みですよ。エジプトはイスラム。金曜日が休みですよ。というわけで、彼女が金曜日に電話したら、事務所が休みだったと。もう72時間前はどんどん迫ってくるわけですよ。はあ、だめだ、どうしよう。祈りました。神様、あなたが道を開いてくださいます。先ほどちょっと、忘れましたけどもね、そのビデオカメラの時にですね、電気製品とビデオカメラが事務所に運ばれた時に、私はこう祈ったんです。神様、こうなってしまいました。神様、どうぞ助けてくださいと祈ったんです。パッと神様の声が聞こえました。もちろん音声ではありません。あなたは札幌で何を説教してきたか、講師は言われたんです。もう答えはすぐあります。マルコ 11-24 ですと。祈り求めることはすでに叶えられたと信じなさい。そうすればその通りになるであろう。もうこれを札幌でたびたび言ってきたんですね。で、主はですね、あなたは人に説教するだけか。で、それですね、わかりました。というわけで、信じます。信じます。と祈ったわけですね。さて、神様、あなたはね、リコンファーム、信じます。さてですね、どうしようか。そうだ、私はエルサレムから東京に電話かけましたよ。東京のエアロフロストに何とかしてもらおうと思ったわけですね。エルサレムから東京に電話かけました。するとですね、テープの声ですよ。本日の営業は終わりました。お急ぎの方は何番にお電話ください。あー、ダメだ、72時間前はどんどん迫ってきます。仕方がない、本社だ。今度はエルサレムからモスクワに電話しましたよ。そうするとですね、話し中、数分後また話し中、もう何回やっても話し中ですね。はあ、大丈夫だろうか。主よ、信じます。もう暑い時、汗がダーッと出るんですね。どうしようか。もう一回回路にかけてみようというわけでですね、回路にかけたわけです。だ、そうするとコンピューターを扱っている人がですね、回路モスクワ OK ですと、モスクワ成田予約 OK ですと、 OK ですって言ったんですよ。間違いないですか、大丈夫ですか。 No problem, don't worry, don't worry ですね。というわけで、はあ、山が動いたというふうに思いました。よかったですね、こんなの山動いたのです。枯らしたね、一粒ほどの信仰があれば山が動きます。信じて信仰生活しようじゃありませんか。私はこのような信仰を持っています。私が主に目を向け、主につながっていれば、主は最善な時に最善のことをしてくださる。もう一回言いますね。私が主に目を向け、主につながっていれば、主は最善の時に最善のことをしてくださるという信仰を持っています。それでは最後の言葉を出していただきましょう。エレン・G・ホワイトの各時代の希望2巻163ページ、もう私の大好きな言葉、支えられている言葉です。人間やサタンが気づくことのできる壁で、信仰によって突破できないものは一つもない。スクリーンご覧の方、一緒にその場で言ってください。人間やサタンが気づくことのできる壁で、信仰によって突破できないものは一つもない。もう素晴らしい約束ですよ。信じていても問題はありますよ。罪ある世の中では問題のないということは考えられません。人間がサタンがいろいろな壁を作ってきてもですね、信仰によって突破できない壁は一つもないんです。素晴らしい約束ですね。信じていきたいですね。困難な山を主に移していただきましょう。そして移してくださった 主を共に褒めたたえましょう。からし種一粒ほどの信仰で山は移ります。今日は礼拝へのお招きを心から感謝いたします。ありがとうございました。